教師指揮者に読んでいただきました創世記11章にはバベルの塔の物語が記されております。文章の量は極めて短いのですけれども、しかしこの内容は私たちの心に夢を与える、そういう出来事が記されております。夢を与えると言いましても高い塔を建てるという部分がそれにあたります。このバベルの塔の物語を絵に描いた人は多くいますけれども、その中でも特に有名なのはブリューゲルという人ではないかと思います。大きい絵と小さい絵と両方描いておりますけれども、私もジグソーパズルでこのブリューゲルのバベルの塔を買って作ったことがあります。私が作ったというのは作り出して、震災の間ほったらかしにして、で最後には家内がそれを完成させたという、相当大きなジグソーパズルでしたので、途中でもう諦めてしまう、それくらいの大きさであったということが言えます。でもこのブリューゲルの絵をずっと見ていますと、昔から多くの人々は高い塔を建てるということに夢を抱き続けていたんだなというふうに思わされます。それは現代でも同じことが言えるかと思います。今でも世界のあちらこちらで財力があるところでは高い塔が建てられます。日本でもそういう高い塔を建てようという、そういう計画がこれまでも何度かなされました。果たしてどこまで高い塔を建てれるかという、そういう限界に挑戦しているというふうにも言えるかもしれません。少し話は横にそれますけれども、昔、今のロシアがソビエト連邦と言っていた時代のことであります。ガガーリンという人が宇宙ロケットに乗って、地球の外へ出ました。地球は青かったという言葉は、彼がその宇宙船から見た地球を見て述べた感想としてよく知られております。でこのガガーリンにはもう一つ有名な言葉があるというふうに言われております。それはそこには神はいなかったという言葉であります。ただこのそこには神がいなかったという言葉は記録には残っておりません。地球は青かったというのは記録に残っているそうですけれども、そこに神はいなかったというのは記録にはないというふうに言われております。でおそらくこれは政治的に後からガガーリンが言ったとして伝えられたのではないかというふうに言われております。当時のソビエト連邦は共産主義が、今でも共産主義の国ではありますけれども、当時はロシア正教に対する迫害もかなり厳しいものがありました。で宗教を否定するというのが、その当時の国柄であったというふうに言ってよいかと思います。で宇宙へ行ったけれどもそこに神はいなかったというその言葉は、キリスト教に対する厳しい批判の言葉として、政治的に作られた話ではなかったかというふうに言われております。そのことは確かではありませんけれども、ガガーリンがその言葉を言ったということでヨーロッパのクリスチャンは随分ショックを受けたという話を聞いたことがあります。科学の発達している時代ですから、宇宙へ行ったから神様に出会えるとは限らないというのは、多くの人たちは知っているわけですけれども、しかし中には非常に熱心なクリスチャンもいて、あえて、空に神様がいなかったと言われるとやはり信仰が揺り動かされるほどのショックを受けたというのは、私たちにも想像できるのではないかと思います。宇宙へ行きたい、宇宙から地球を眺めてみたいという思いは私たちの誰もが持っているのではないかと思います。そこに神様がいるかどうかはともかくも、私たちはそういう高いところから、外を見てみたいという思いもあります。私も金沢元町教会に来て牧師館に住まわせていただいて、3階から見る景色がとても好きです。北九州にいた時は、せいぜい2階で周りは山に囲まれていましたので、遠くの景色を見るというよりはどちらかというと、近くの山肌を見ているような、そういう生活でした。それは神戸でも大阪でも似たり寄ったりというところもあります。3階の建物に住むというのは、私としては初めての経験でしたので、 まあ、そこから眺める景色というのはやっぱり素晴らしいなと思いますし、朝日が昇るという時には目がもうすでに覚めていますので、今か今かと待ち受けているような、まあ、そういう時を過ごすということもありました。まあ、高いところが好きだというのは昔からあまり褒められたものではありません。まあ、高いところが好きな人はこういう人だというふうに昔からよく言われたことがありますので、まあ、気をつけてものを言わないといけないなというふうに思うんですけれども、バベルの塔の物語はそういう高い塔を建てるという、まあ、私たちの心の中にある少しの憧れを形に表した出来事ではないかと思うわけであります。でしかし聖書はこのバベルの塔、まあ後からバベルという名前が付けられるわけですけども、高い塔を建てるということを麗しい出来事、人間の理想の作業というふうには描いておりません。むしろそれを見た神様がこの人間のしていることに対して、まあ、それはやめさせようと決意をさせたということであります。神様は人間が高い塔を建てるというその様子を見て何を考えたのでしょうか。聖書が言っていることは人間が一致団結をして、そして高い塔を建てるという、まあ、人間の麗しいと言えるような協力関係であります。しかし神様はその一致団結した姿を見て麗しい、そういう協力関係というふうには見ることができなかったということであります。でこの高い塔が一体何を意味しているのかということは長い間謎とされていましたけれども、まあ、最近はこれは今のイラクでよく見かける古代都市の遺跡にあるジグラットではないかというふうに言われております。大きな町にはジグラットと呼ばれる高い塔が建てられていたということは知られております。形は少しピラミッドに似ているために、ウルのジグラッドというのはとても巨大な 塔であったようであります。まあ、ピラミッドと比べるとレンガで作られておりますので、上から少しずつ少しずつ剥がしていって、まあ、中に空洞があったらどういう構造になっているか探ろうという研究家もいたようですけれども、実際剥がしてみたら何もなかったと、まあ、そういう話が残っております。結局はそのジグラットが何のために作られたのかよくわからない。エジプトのピラミッドであれば、まあ、墓であろうというのは、まあ、昔はよく言われたものであります。まあ、今の研究者はまた別の意見を持っているようですけれども、形はピラミッドに似ている。しかしエジプトのピラミッドがもしお墓と何らかの関係があるとして、メソポタミアにあるジグラッドは一体何の働きをしているのか、何の目的で建てられたのかというのはよく分かりませんでした。最近言われているのはそのジグラッドの頂の部分に神殿が建てられ、そしてそこで神様を礼拝する、そういう目的で建てられたのではないかというふうに言われております。まあ、昔は高い山が聖地として神様が降りてこられる場所として崇められていたということは、まあ、比較的よく知られている事柄であります。今のチグリス・ユーフラテスのあたりは、まあ、大きな川の流域にありますので高い山はありません。そこで人工的な山を作って、でその人工的な山の頂に神殿を作り、でそこで礼拝をする、そこへ神様が下ってくるのを待つ、まあ、これがジグラッドの目的ではなかったかとされているわけであります。もちろんこれはまだ仮説に過ぎませんけれども、まあ、その仮説がその通りだとするならば、このバベルの塔の物語は高い塔を建てるというだけではなくて、その高い塔を建てた暁には頂に神殿を建て、そしてそこで神様を礼拝しようという目的があったということは考えられることではないかと思います。ただその時に神を礼拝するだけではなくて、神を礼拝するという形をとって神様に自分たちの要求を突きつける、まあ、そういう目的もあったのではないかというふうに言われております。すなわち神様が下ってくるのを待つのではなくて、神様のところへ届く塔を作って、自分たちの好きな時に神様のところへ出かけていき、そして自分たちの要求を神様に願い出る、 まあ、それが目的だったのではないかというふうにまあ考えられるわけであります。まあ、聖書はそこまでは書いておりませんけれども、まあ、もしそうだとすると、神様が人間が作ろうとした高い塔をやめさせたというのも納得がいくところであります。一致団結をして大きな建物を作るということは、一見麗しい、そういう人間の協力関係を表しているとも言えるわけですけれども、しかし神様に自分たちの要求を突きつけるために神殿をそこに建て、そして自分たちの好きな時に神様のところに出かけていこうとするならば、それは神様の御心にかなうことではないということであります。神様がおいでになるのを待つのではなくて、自分たちの方から行きたい時に行って、自分たちの要求することを神様に突きつける。もしそうだとするならば、それは神を敬う姿ではなくて、神様を自分たちの道具のように、あるいは召使いのようにして使ってやろうという悪意がそこに見て取れるのではないかと思います。聖書は有名になろうという人々の心を記しております。まあ、有名になるというのは、人々の間で有名になるというだけではなくて、自分たちの名を轟かせる、そして自分たちの名を高める、自分たちの栄光のためにこのことをするということを、有名になるという言葉で言い表したというふうに考えてよいのではないかと思います。そうすると、そこで人々が高い塔を建てるということは、神を敬う行為としてではなくて、自分たちを高めるために、自分たちに神様に、自分たちが神様に要求を突きつける道具として、その高い塔を作り、そして神様を自分たちのための道具にまでしてしまおうという、そういう悪意が見て取れるということであります。そうだとするならば、一致団結をして高い塔を建てる人々の姿を神様は何と見たということが言えるでしょうか。人間が神のようになろうとしているというアダムとエバの姿がそこに見えてきたのではないでしょうか。この木の実を食べると神のように目が開けるんですと、蛇はアダムとエバをそそのかしました。そしてそのそそのかしに乗って、アダムとエバは神が食べてはならないと禁じたものを食べて、そして神に背いたというのが創世記3章に記されていることでした。バベルの塔の物語は禁断の好みということではありませんけれども、神のようになろうとする、あるいは神にまで自分たちの思うままに近づこうとするところに、この問題があったということでありましょう。一致団結をして協力し合うというのは、それだけを見ると非常に麗しい、そういう出来事というふうに言っていいわけですけれども、一致団結して神様に対抗しようとするならば、それは決して麗しい姿とは言えない。そこで神様は、人々がそういう思いを持って一致団結することを妨げるために言葉を乱したというのであります。その結果、人々は散ってしまい、そして地の果てまでバラバラに生活を始めたというのが、この創世記11章の出来事であります。このバベルの塔の物語は今日もそうですけれども、使徒言行録2章と合わせて読まれることが多い箇所であります。使徒言行録2章はいわゆるペンテコステの時によく読まれる聖書の箇所で、そこに記されていることは、エルサレムの弟子たちが聖霊を受けた時にいろいろの他国の言葉で語り出した。そしてそこに来ていた向こうは海外とは言わないですかね、外国の人々、おそらくはユダヤ人でありながら外国で生活をしていた人たちが祭りのためにエルサレムにやってきていたのではないかと思います。外国で生活をしているユダヤ人たちは、もともとの自分たちの言葉は日常的には使うことがなく、 その現地における言語と、その当時の世界の共通語であったギリシャ語を話して、そして意思の疎通を図っていました。で、そういう人々がエルサレムにやってきたときに、エルサレムのわずかの弟子たちが、いろいろな他国の言葉で語り出しているのを聞いた。しかもそれは自分たちの生まれ故郷の言葉で聞いたというのであります。不思議な出来事であります。しかし、この聖霊が下ったことによって起こったこの不思議な出来事は、いろいろの他国の言葉で人たちが話し出したというところにあるのではありません。不思議、あるいは私たちが注目しなければならないのは、その弟子たちが語った言葉を聞いて人々は何と考えたかということであります。我々の生まれ故郷の言葉で神の偉大な技を聞くとはと言って驚いたというのであります。確かに自分たちの生まれ故郷の言葉でそれを聞いたというのも驚きだったでしょう。しかしもっと大きな驚きは、弟子たちが神の偉大な働きを語っていたということであります。具体的にはそれは何であるかということははっきり分かりませんけれども、しかしその後に記されているペトロの説教によって私たちは弟子たちが語っていた神の偉大な働きというものを見て取ることができるのではないかと思います。ペトロが語ったことはイエス・キリストの証でありました。地上において素晴らしい教えをし、また数々の奇跡を行ったが、しかしイスラエルの人々によって殺され十字架にかけられた、しかし三日目によみがえったということでありました。ここに神様の大きな働きとして弟子たちが語り、そしてそれを各地からやってきた多くの人々が神様の偉大な働きとして聞いたということであります。そしてまたこのことは一回限りでしたけれども、しかしそこで語られた内容はその後も続いていきます。いろいろの他国の言葉で語り出したということが続くわけではありません。その現象はその時一回限りだったかもしれません。しかしそこで語られた内容はその後も続けて語られ続けていくのであります。そのことは使徒言行録1章の8節以下のところで、40日間弟子たちと一緒に生活をしていたイエス・キリストがいよいよ天に帰って行かれるという時に、主イエスは弟子たちに言います。聖霊があなた方に下る時に、あなた方はこのエルサレムから始まり、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。これが弟子たちに与えられた使命でありました。弟子たちは一体何をするために集められたのか。それはイエス・キリストを証しするためであったということであります。イエス・キリストは私たちの救い主であり、すべての人々を救うために神から使わされた方であったということを証しする。それが弟子たちに与えられた使命ということであります。そしてそれはこの弟子たちから始まり、その周囲の人々、さらに後の人々にまでその働き、使命は受け継がれていきます。それが教会であります。ですから、使徒言行録2章には、教会が誕生したという表現はありませんけれども、しかし、イエス・キリストを証ししたこの弟子たちの言葉が、これからずっと語り伝えられていく。そしてそれは現代にまで続いている。すなわち、弟子たちに与えられた使命は、今の私たちにまで続いており、私たちの使命ともなっている。だからこそ私たちはこの使徒言行録2章に記されている出来事を教会の誕生の時、記念の時として祝うわけであります。そしてかつてこういうことがあったということを祝うというだけではなくて、改めてキリスト教会とは何なのか、何をするところなのか、それは神の栄光を表し、 神が全ての人々を救うための働きをこのようにしてくださったと証しをすること、これこそが教会に与えられている使命であります。バベルの塔の物語では、人々は自分の栄光を求め、そしてこの高い塔のもとに居続けようと言ってその場所に固執しました。しかし神は彼らを乱して、そして地の果てまで送りました。これは一種の罰が与えられたというふうに言ってよいかもしれませんけれども、彼らは決して滅ぼされたわけではありません。確かに神様は彼らのしたことをダメだと言ったことには違いありません。しかし彼らはそこで言葉を乱されて地の果てまで散らされていったというだけであります。罰というならば確かに罰であります。しかし神様がなさったこのことは、その後の出来事に続いていくということであります。神が散らしたその人々をもう一度神のもとに集めるというご計画を神はなさっておられるわけであります。これは次週の礼拝で見るところですけれども、創世記12章にはアブラハムが選ばれたという出来事が記されています。そのアブラハムに神様が言われたのは、あなたによって全ての人々は祝福を受けるということでした。知らされた全ての人々に対して神は祝福を与えると宣言をし、そしてアブラハムを選んだわけであります。ここから全ての人を救うという神様のご計画が具体的に進んでいきます。これは来週の礼拝で見ていくことになりますけれども、バベルの塔の出来事によって散らされた人々は、散らされて終わりということではなくて、散らされた人々をもう一度祝福するために身元に集めようとして神様は働き始めるということであります。具体的に人々を一箇所に集めるということではないかもしれません。使徒言行録を見ると、むしろ弟子たちの方が死の果てまでイエス・キリストの証人として出かけて行きます。で、ここにその場所がどこであれ、そこでイエス・キリストの大きな働きを耳にし、そしてそれを受け入れたならば、その人自身はすでに神の身元にあるということであります。エルサレムでなければならないというふうにされているのではなく、極東の地であるこの日本において、この金沢の地において、私たちは神様の祝福を受けて神様のもとにあります。場所がどこかの問題ではなくて、私たちが神様の大いなる恵みの技を聞き、そしてこの大いなる恵みは私たちのために起こされた、その神は今私たちと共にいてくださる、そのことを私たちがしっかりと受け止めるならば、私たちはまさに今神様のもとにあるということであります。今日から始まります新しい1週間が、神様の祝福に満ちた日々となり、その中で与えられる神様の恵みをしっかり受け止めて、またそれに応えて歩んでいきたいと思います。これから聖餐の恵みに預かりますけれども、私たちの救いのためにイエス・キリストが十字架にかかられたこと、そのことを思い起こす大切な出来事であります。私たちに対してなされた神様の約束であります。その約束は決して裏切られることのないものである。私たちがたとえ忘れても神様は決して忘れることなく、私たちのために恵みを持って臨んでくださる、その事柄を思い起こす大切な聖餐の恵みであります。その恵みに共に預かりたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みによって私たちはどこにいようとも、あなたが私たちと共にいてくださり、救いの御手を述べて私たちをしっかりと身元に置いてくださることを覚え、心から感謝いたします。私たちは表面的に 一致協力をし、そしてそのことによって大きな働きをすることが私たちの幸いであり、またすべき使命であるというふうに思っております。しかしそれはしばしばあなたの御心に反し、そしてまたあなたの栄光を表すどころか自分たちの栄光のみを求め、そしてまたその結果私たちは互いに傷つき合うことの多いことを思います。どうか私たちがあなたの恵みに応えて、あなたの栄光のみを求め、その栄光をあなたに期して歩ませてくださいますようお願いいたします。あなたご自身が私たちの救いのために働いてくださっております。そのことを私たちが喜んで受け入れ、その大いなる出来事を多くの人々に伝えていくことができますように。私たちが救われたことを感謝をするとともに、私を救ってくださった神はあなたをも救い、そのための働きをしてくださっていると証ししていくことができますように導いてください。言葉にも行いにも力のない私たちですけれども、どうかそれを大胆に力強く語ることができますように導いてください。聖霊がイエス・キリストの弟子たちに注がれ、大いなる働きをするようになったように、どうぞ私たちも聖霊の働きによってあなたから与えられている使命を果たしていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうかその一人一人に与えられているあなたの恵みの技がその一人一人を確かな救いへと導き、そしてまたあなたの用意してくださっている御国への道筋として歩ませてくださいますようお願いいたします。まだ信仰に至っていない多くの人々がおります。この教会にもまた周囲にも、その多くの人々に対してあなたは手を差し伸べておられます。どうぞあなたが差し伸べている手を多くの人々に伝え、その救いに預からせることができますように、私たちをこれからもお持ちください。またその一人一人のために鳥なしの祈りを捧げていくことができますように、私たちの祈りの言葉を整えてください。今日から始まります一週間が誠にあなたの恵みに満ちた日々となり、日々感謝して歩むことができますように、その日々の生活の中で次の日曜日のために私たちが生活を整え、礼拝をするに十分な備えをすることができますように導いてください。この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにある、その場所その場所において与えられているあなたの務めを力強く果たしていくことができますように導いてください。罪が満ち、悲しみが満ちているこの地上において、どうぞあなたが慰めを与え、そして平和をお与えくださいますよう心からお願いいたします。どうか私たちもそのために祈り、また働いていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。